はい。さて、今回はあなたが共有してくれた資料、CGPT プロンプト活用で変わる美容室の集客術について、一緒に見ていきたいと思います。
はい。よろしくお願いします。
最近美容室って本当に増えましたよね。
もうコンビニより多いなんて言われたり？
ですよね。そうなると、やっぱり競争が激しくて、従来のホットペッパー頼みとか、SNS を毎日更新する負担とか、あとチラシもね、昔ほど効果がって感じてる方も多いんじゃないかなと。
そうですね。かといって高い広告費もなかなかね。
そうなんですよ。でも何か新しい手を打ちたい。そこで、まあ注目されてるのが CGPT。
ええー。
これなんか難しそうって思うかもしれないですけど、要はどう頼むか、この頼み方が鍵なんだって資料には書いてありましたね。
まさに。正しい頼み方をすれば、すごく優秀な、まあ、マーケティングの専門家を、しかも低コストで雇う、みたいなイメージですかね。
ああ、なるほど。その頼み方の設計図がこの資料にあると。ここから、皆さんのビジネスとか、普段の情報整理とかにも役立つそうなポイントを抜き出していきましょうか。
はい、ぜひ。
まず資料が指摘している根本的な課題。多くの美容室さんが、やっぱり新規のお客さんを獲得するのに苦労してるっていう点。
そこは大きいですよね。
でも CGPT を使えば低コストで、しかも結構そのお店に合ったアイデアを出せる可能性があると。
ええ。
資料にはすぐ試せるような具体的なプロンプト例も載ってましたよね。
あ、はい、ありましたね。初心者向けだと、例えば、SNS 用の短いキャッチコピー作ってとか。
ああ、手軽にできそう。
ねえ。あと、お店の紹介文を簡単に書いてとか。でもう少し慣れてきたら、お客さんのこう心に響くようなサロンコンセプトの物語化。
物語化ですか。へ
え。性も戦略的なところだと、異業種とのコラボイベント考えてみたいな。段階的に具体例が載ってるのが親切だなと思いました。
確かに。でもただ例が載ってるだけじゃなくて、資料が特に強調してたのはプロンプト構造の秘密。
あ、そこがすごく重要ですよね。
ええ。なぜその頼み方がうまく機能するのか。その仕組みの部分。
そうなんです。単にこう聞いてみてじゃなくて、なんでこの聞き方がいいのかっていうその構造の話ですよね。
そこもっと詳しく教えていただけますか？市場だと成果を出すプロンプトは、4つの要素で成り立ってるって。
ええ、まさに。その構造がポイントで、まず1つ目が役割設定。
役割設定。
はい。チャット GPT に、あなたは経験豊富な美容室の集客アドバイザーですよ、みたいに立場を与えるんです。これだけでなんか返ってくる答えの質が変わるんですよね。
へえ、面白いですね。
で、二つ目がコンテキスト、背景情報ですね。
背景情報というと？
例えば、うちの店は〇〇駅の近くにあって、ターゲットは30代の働く女性が中心ですみたいな、具体的な状況を伝える。
なるほど。それがないと AI も一般的なことしか言えない。
そうなんです。で、三つ目がタスク。何をやってほしいかという指示内容ですね。
指示内容。うん。うん。
インスタグラム用の投稿案を三つ、それぞれ150字くらいで提案して、みたいに、何を、どれだけ、どんな形で欲しいのかをできるだけ明確にする。
具体的にですね。
ええ。そして最後四つ目が制約条件。
制約？
はい。使える予算は月に5万円までとか、割引クーポンは使わない方針でとか、現実的なルールを加える。
ああ、なるほど。実行可能なアイデアにするために。
そうです。この4つをこう意識して組み合わせることで、AI からのアウトプットの精度とか、実用性がぐっと上がるっていうのがこの資料の、まあ一番言いたいことかなと。
いやー、構造が大事っていうのはよくわかりました。でも、美容室って言っても、お店によって規模とか得意なスタイルとかいろいろ違いますよね。
ええ、もちろん。
資料ではその構造をさらにそれぞれの状況に合わせるコツみたいなのも。
ああ、触れられてましたね。業種別の調整のコツみたいな。
そうそう。例えば、
マーケティング担当の人が使うなら、具体的なフォロワー数とか広告費みたいな数値データを入れると良いとか。
ふむふむ。
あるいは、個人でやってるオーナーさんなら、スタッフは自分とアシスタントの二人だけとか、うちは高価格帯のメニューが売りみたいなリソースとかお店の特徴に関する制約をちゃんと書くと。
なるほど。AI がよりそのお店のことを理解して提案してくれるように。
そういうことです。で、もう一つ、資料がすごく強調してたのが、 プロンプト改善サイクル。
改善サイクル。
ええ。一回で完璧な答えを出そうとするんじゃなくて、まず作ってみる。試す。結果を見て、直す。また試すっていう、このプロセスを繰り返すことが大事だと。
ああ、試行錯誤ですね。
まさに。この試行錯誤を通じて、AI を自分だけのこう優秀なアシスタントに育てていくみたいな感覚ですかね。
育てていくか、面白い表現ですね。
もちろん、期待通りの答えが出ない時の対処法、例えば指示が曖昧だったとか、AI モデル自体の限界とか、そういう話も載ってはいましたけど、
うんうん、
特に、これは注意点として、AI の回答って、そのまま鵜呑みにしちゃダメですよと、ちゃんと事実確認、ファクトチェックはしましょうねっていうのは、すごく大事なことだと思います。
確かに。アイディアをもらっても、それが本当に正しいか、使えるかは人間が判断しないと。
その通りです。
それで、単にアイディアを出してもらうだけじゃなくて、もっと進んで、API 連携っていうので自動化したりとか、もっと大規模に展開したりとか、そういう話もありましたね。
あ、はいはい、API の話。技術的な話になりますけど、
ええ、
あれを使うと、例えば毎日の SNS 投稿の文章をある程度まとめて自動で作っちゃうとか。
え、そんなことも？
ええ、あとはよく使うプロンプトのパターンも部品みたいに管理して効率化したり、 CICD っていう仕組みを使って品質を保ったりとか。
なんだかすごい世界ですね。
資料に出てきた A 社っていう美容チェーンの例だと、こういう仕組みを導入して月に90時間も作業時間を削減できたって書いてありました。
月90時間、それは大きい。
大きいですよね。もうこれは経営の考え方そのものが変わるレベルの話かなと。単にツールを使うってだけじゃなくて、 AI が業務のプロセス自体にこう深く組み込まれていく、
うんうん、
そうなると今まで定型業務に取られてた時間を人間がもっとクリエイティブな本来やるべき仕事に使えるようになる、そんな未来を示唆してるなと感じましたね。
なるほどな。さて、今回の探究から見えてきたこととしては、チャット GPT って使い方次第、特にその頼み方、つまり構造化されたプロンプト設計と緻密な改善プロセス、これをちゃんとやれば、美容室にとって私たちが思ってる以上にかなり強力な集客のパートナーになり得るってことですね。
まさにそう思います。
これって多分美容室だけの話じゃなくて、あなたが何か情報をまとめたり新しい企画を考えたりするときにも応用できる考え方かもしれませんね。
ええ、本当にそう思います。そして最後に一つ、皆さんの思考をさらに深めるための問いかけを。資料の最後の方で、将来的には自社のデータを使って AI をさらに賢くする、ファインチューニングとか、業界に特化した AI モデル、LLM って言いますけど、そういう可能性にも触れられていましたよね。
はい、ありましたね。
これを踏まえて、ちょっと想像してみてほしいんです。あなたの業界やあなたの今のお仕事で、AI との対話を今日話したみたいに意図的に構造化して、繰り返しの作業を自動化していくことで、どんな新しい価値が生まれたり、あるいは劇的な効率化ができたりする可能性があるでしょうか。まず手始めに、自動化できそうなあなたの日々の小さな繰り返し作業って何だと思いますか。